Andrea, この教会にお母さんたち40人を超えますね。もう40何人というね、お母さんたちがいらっしゃると思います。本当に、感謝とともに、またたくさん祝福があるなと思います。それでは早速御言葉を開きたいと思います。今日は母の日を記念するまた礼拝でもありますので、お母さんに関するテーマで共に分かちたいと思います。ご存知のように、母の日というのは1907年、アメリカの一人のクリスチャンの女性、この方は学校の先生でしたけど、亡きお母さんを偲んで教会で母の日のお祝い会というかね、したんですね。その時に、カーネーションを用意して、その教会にいるすべてのお母さんにお渡ししたっていうことが始まりなんですね。今はもう本当にたくさんの国々でね、母の日を覚えてお母さんに感謝する日を持ってると思いますけど、これもクリスチャンから始まった、ね、本当に素晴らしい一つの記念日だと思います。アンナさんのお母さんはとてもこう敬虔な人で、教会学校の教師をしていたんですね。多分ですね、神様を心から恐れる、素晴らしいお母さんだったと思います。今日ここに集まっているお母さんたちももちろんで、今日はコロナのことがあってね、ちょっと控えて、お家でね、子供さんたちと一緒にいる方も多分ね、結構いるかなと思うんですけど、そういうお母さんたちも含めて、本当に神様から祝福が豊かにあるようにと思います。今日のタイトルは、母は優しい、でも強いというね、そういうタイトルで、創世記の中に出てくるリベカという女性から一緒に分かちたいと思います。ポイントは2つですけど、お母さんは強い、お母さんは優しいだ 最初はお母さんは優しいで、2つ目はお母さんは強い、そのことを一緒に見たいと思います。じゃあ創世記の24章と25章から拾い読みしていきたいと思います。最初、創世記の24章の50節と51節、時間がないので私が読みますので、どうぞ皆さん、心に留めて、どういうストーリーか覚えてほしいと思います。創世記24章50節51節、ラバンとベテルは答えた。このことは主のご意志ですから、私どもが良し悪しを申すことはできません。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってください。57節から59節読みます。娘を呼んでその口から聞いてみましょうと彼らは言い、リベカを呼んで、お前はこの人と一緒に行きますかと尋ねた。はい、参りますと彼女は答えた。あれ、59節まで読んだ。58節。じゃあまあいいです。62節から67節。イサクはネゲブ地方に住んでいた。その頃、ベール・ラハイ・ロイから帰ったところであった。夕方、暗くなる頃、野原を散策していた。目を上げて眺めると、ラクダがやってくるのが見えた。リベカも目を上げて眺め、イサクを見た。リベカはラクダから降り、野原を歩いて私たちを迎えに来るあの人は誰ですかとしもべに尋ねた。あの方が私の主人ですとしもべが答えると、リベカはベールを取り出してかぶった。しもべは自分が成し遂げたことをすべてイサクに報告した。イサクは母サラの天幕に彼女を案内した。 彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛して亡くなった母に代わる慰めを得た。もう一箇所ですね、25章の27節と28節お読みします。二人の子供が成長して、エサオは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエサオを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかしリベカはヤコブを愛した。こう出てきますね。リベカは、アブラハムの息子のイサクと結婚して、そしてエソウとヤコブという、まあ、二卵性双生児だと思いますが、の男の子を出産したんですね。でリベカは、イサクのいとこの娘ですね。ですから親戚でもあったわけです。リベカとイサクはね、結婚したリベカとイサクで、二人の息子のこの次男のヤコブからイスラエルの十二部族が出ました。だからリベカはイスラエル十二部族のイスラエル民族の、まあ、おばあちゃんですね。おばあちゃんにあたる。今ざっと読みましたけど、ちょっと広読みしたのでね、こうストーリーがつながらないかもしれないので、ちょっとだけね概要を言うと、アブラハムのしもべが、アブラハムに使わされて、そして、自分の息子のこのイサクにお嫁さんを探してこいと、ね、でついては自分たちが今住んでいるカナンの地のその異民族から妻をめとらないので親戚の家に行けって言って使わしたわけです。でそれが、このハランという町で、そして、ベトウェルという、ね、その人がいる家族のところだったんですね。で、しもべがその町に着いて、そして、井戸で一休みしていたときにリベカがやってきてね、そして、しもべとそしてラクダに、ね、水を、飲ませてあげた、まあ、暑い盛りですからね、どうぞお飲みくださいと。でそしていろいろ話しているうちに、なんと、その、来た娘のリベカが自分が訪ねようとしていた親戚の家の娘だったと、ね、いうことでした。それで、お父さんとお兄さんを呼びに行ってね、そして、まあ、迎えられてそのベトルの家に行ったわけです。でごちそうを振る舞ったりね、いろいろ、いろんなことを話しながらね、で、そのうちに、まあ、何日かいたうちに、その私が来た目的は、親戚であるあなたの家の娘さんの中から、このイサクにね、アブラハムの息子のイサクに、お嫁さんをもらい受けるというか、お嫁さんを探しに来たのでっていう話をしてね、そして、まあ、あれこれ話しているうちに、このリベカと結婚することを許した、そのような話がまとまる。そしてリベカを呼んで、どうだと言ったら、リベカはね、一晩経ってはいって答えたわけです。で、しもべがアブラハムのところに戻ろうとするときに、一緒に行きますかって言ったら、はい参ります、ね、はっきり答えたんですね。そして、家に戻っていきました、リベカを連れてね。そしたら向こうの方から、このイサクがやってくるのが見えて、でリベカはベールを下ろしてね、そして自分の顔を隠した。まあ昔のしきたりでしょうね、そういう、ことだったんですね。そして、リベカを妻として迎えた、そのように書いてましたね。これをねこう考えてみると、まあ、後々のストーリーをずっと見ていくと、確かにリベカというのは真の強い女性だったことが分かりますけど、だけど非常に細やかな配慮ができるし、優しい、ね、人柄だったと思います。つつましさもあった、とてもね、そういう女性であるというふうにね、分かりますね。私、中村兄弟がね、中村兄弟 下にいるのかな、中村兄弟が、たまにお母さんを連れて日だまりカフェに来るんですよね。そして一緒に2人で食事をする。でその様子を何度か見てね、何かとってもこう和むんですよね。中村兄弟がお母さんにこう優しくいたわってね、そして話しかけたり、なんかしてる様子を見てね、微笑ましいなと思います。お母さんと娘の関係もね、陽子さんとあのメグの、ね、そういうのも、とてもいいんですけど、お母さんと、ね、息子がこうとてもこういたわり合ってるというかね、お母さん大事にしてる様子、そう見るのは微笑ましい、とてもね感じますね。で私自分のことを考えてみるとね、やっぱり私にとって母っていう言葉で、やっぱりすぐ自分の母のね、ひでばあちゃんがいつも頭に、ね、浮かびますから。で実はね、私の携帯のね、この、最初の 何画面っていうのこれトップ画面じゃなくて、これひでばあちゃんの、写真なんですよね。でもう何年か前からこういうふうにしてるんですけど、まあ、多分これ一生買えないじゃないかな、これ私ねおそらくね、とってもねニコッと笑ってね、可愛い顔で写ってる写真なんです。で私の母は、10人兄弟の末っ子として生まれたんですけど、だけど、上の9人の子供たちが、ね、小さい時に、まあ、死産で、生まれた子もいたしね、本当に小さい時に亡くなった子もたくさんいて、そして9人全部亡くなって最後に残ったんです、1人だけね。だからまあほとんど一人っ子で育ったようなもんなんです。だからまあ兄弟同士で、一緒にね、育った経験がないので、多分ね子育ては大変だったと思うんですよね、おそらくね。でしかも、4人の子供たちのうちの一番上は女の子ですけど、あと3人下みんな男の子ですから、もう大変だったと思うんです。こういう光景をね、私よく覚えてますけど、井出ばあちゃんが近所中誤って歩いて、なぜかというとね、3人の子供たち下やんちゃなんですよね、私も含めてね。だから隣近所の家にね、こう石ぶつけてガラス割ってバーッと逃げるとかね、それから畑のところ走回ってね、だって私のすぐ下の弟はものすごいやんちゃで、花の畑の花畑のね、花みんなもうじゃがダーッとね走ってやがら、そして追っかけられてバーッと追っかけられて逃げるとかね、だからしょっちゅうあったんです。だからもう隣近所誤ってね、よくひどばちゃんがね頭下げているのを覚えてますけど。で家の中でも、3人の兄弟って言っても年がそんな離れてないので、結構乱暴なんですよね。今の子供たちってあんまり兄弟同士喧嘩するっていうあんまり見たことないですけど、私たちの場合はね、もう取っ組み合い殴り合いですからね、ほとんどね、もう喧嘩になるとね。でそうすると昔って、こう部屋と部屋の仕切りが障子戸があったんですよ。それで桟がみんな折れる、もう倒れるからね、殴ったりするから、ガーッと飛んでったりするので、もう桟が折れる、折れるし障子の紙が破けんですよ。でその障子が破けたところから、うちで飼ってた猫がね、こうそこを出入りするのをいつも見てましたけど、で井出ばあちゃんが男の子たち3人が寝るとね、よく障子張りしてました障子張り、まあ、ほとんどね2日に1回ぐらいやってたような記憶があるんですけど、私もたまに手伝ったりして、ね、気がとがめたもんですからね、ということもありましたけど、まあだけどそれでその障子を破ったりね、折ったりするので怒られた記憶はない、非常にねこう穏やかな、そして人のことを、ね、よく気遣う人でした。そういう意味では、ね、優しい母でしたね、とてもね。でそれはとっても私にとっては、私の母に対する思いが強い、そして 4人兄弟の中でも多分私が一番ひでばあちゃんに似てたと思います。ただ性格は全く真逆になりましたけど、だけどね、似てたと思います一番ね。だから、とってもこう思いがね、自分の母に対する思いが強いですけど、で、ひでばあちゃんは、私の父がね53歳の時に脳出血で亡くなったんですよね。急死でしたね、ほとんどね。で、51歳の時やもめになっちゃう。で、ずっとそれから、まあ、独り身でしたけど。だけど、55歳の時にクリスチャンになって、そして91歳召されるまで、36年間ね、本当に信仰を守り通して、まあ、穏やかな性格でね、36年間歩んできた、2年前の3月30日にね召されたんで、もうあれから2年以上あっという間に経ってしまいましたけど、何かねそういう思いを非常に強く持ちます。で、自分はほとんど一人っ子のようにして、育ったんですけど、子供が4人、そして孫が8人、そしてひ孫が、この4月の29日で18人になりました。で、18人のひ孫のうちの2人は私の末の弟、3番目の弟の子供なんですけど、孫なんですけど、私の孫、つまりひでばあちゃんのひ孫は、16人いますよね。もう圧倒的なメジャーに私の場合はね、私の孫の場合、ひでばあちゃん18人ですね。だから、ああ、一人のね、か弱き女性というかね、小柄なね、そういう女性から、今の時点でももう18人も孫が、ひ孫がね、与えられたのかなって、それも思うとね、感謝だなと思いますけど、まあ、今は、自分で建てた石狩霊園の長澤家の墓と、それから同じ石狩霊園にある教会の墓の両方にね、骨が収まってますけど、不器用でしたけど、最後は、まあ、骨を、心得たというかね、本当に、静かに私たちが、教会の墓に行くときにはね、そこにちょっと寄って、見ていきますけど、感謝の生き方をしてくれたなと思うんですね。で、子供っていうのは、父親もね、もちろん子供たちを愛する愛情を持って育てます。だけど、まあ、私の場合がそうだということかもしれませんけど、やっぱり父親って、子供たちに対しては厳しいと思うんですよ、一般的にはね。で、なぜかというと、まあ、特に男の子ですね、男の子の場合は世の中に出て行って荒波に揉まれるでしょう、結構ね、社会に出て行ってね、そこでそれが、本当に自分たちの戦いの場っていうか、そうなるんですから、だからやっぱり強さとかね、それから責任感とかね、そういうものを子供たちにやっぱりこうちゃんと備わってほしいと願うの、父親の場合ね。で、お母さんもそれは願うと思いますけど、だけどやっぱり母親と父親の決定的な違いは、お父さんは自分のお腹痛めて子供を産むわけじゃないので、子供はね、お母さんの体内で、ね、命が育まれ、そして生み出されるでしょ、だから言ってみればね、お母さんと子供は結びついてるんですよね。文字通りもへその緒で結びついてますけど、結びついてる。だからお父さんの場合は意識して子供をこう育てる、つまり私の場合は荒波もまれていくんだから、特に男の子の場合はね、強くそしてちゃんと責任あるそういう大人に育ってほしいと思って育てるので、結構厳しくなる。私の場合もね、やっぱり子供と男の子たちは厳しくしたと思いますけど、だけど母親の場合はね、本当にこう意識して強く責任感を持って育てるというよりも、 愛情が子どもたちに流れていくんですよ。もう体内で育ってるからね、すでに結びついてるから。だから愛情、優しさが子どもたちにこう受け継がれてくる、そういうものがあると思うんです。それはとても大事だと思います。お母さんのそれは特権であり特質ですね。だから母親たちはやっぱりね、優しさというものを本当に子どもたちに育んでほしい、そう思います。そして2つ目に、リベカは母は強いということを私たちに教えてくれると思います。聖書の言葉、2箇所ほど読みましょう。創世記の25章21節から23節まで。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供たちが押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。もう一箇所、27章6節からお読みします。リベカは息子のヤコブに言った。今お父さんが兄さんのエソーにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いてその通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持って行きなさい。お父さんは召し上がって亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはリベカに言った。でもエソお兄さんはとても毛深いのに、私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れれば騙しているのが分かります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに言って取ってきなさい。ここまでですね。で、これを今読んだところを見るとね、リベカってすごくなんかエコひいきを極端にしてね、そしてそれを押し通そうとするような強引な女の人ようにも見受けられますけど、だけどエソを憎んで、そしてヤコブの方を偏愛したというよりもね、神様の啓示の言葉を受けたんですよね。兄は弟に仕えるっていうふうに神様が語ったのはリベカです。リベカに言いました。だからそれをしっかり受け止めたんですよ。そして、確かにね、エソーとヤコブは性格の違う、子供たちでしたね。双子とは言いながらエソーは非常に活発で、ね、男らしい。だけどヤコブの方は、どちらかというとおとなしくて、お母さんとね、こう天幕のそばにいてね、畑仕事とかなんか手伝ってたんじゃないか分かりませんけど、そういうような穏やかな、どちらかというと性格の子供でしたけど、だから、ヤコブの方が好きになったのかもしれませんけど、だけどただね、子供たちのそのキャラクターを見てリベカはヤコブの子を愛したということでなくて、だけでなくて、まあ、それ以上にもっとヤコブにリベカの目を留めたのは神様の約束の言葉です。啓示の言葉です。しっかり受け止めたわけです。そして、このイサクのお父さんの祝福、まあ、アブラハムから受け継いだ祝福をイサクが受け取り、それをさらに子供たちに受け渡すときに、ヤコブがその祝福を受け取ることができる、神様の啓示の言葉の通りになるように、そのように願った。 で、イサクがヤコブじゃなくてエソーの方を祝福しようとしたその言葉を聞いて、そして策を練ってね、そしてまあ騙してですね、騙してヤコブの方にイサクからの祝福を受け取るように確かにしました。だけども聖書をねずっと読んでいくと分かるように、それはね、ずるい、決してね、褒められた方法ではなかったけれども、だけど神様の御心には結果的にはかなったんですよね、そうすることが、ね、もし呪いがあなたに及ぶようなことがあったら、その呪いは私がこの身に引き受けるからって、ね、言いました。そして、このエソーの報復をから守るためにヤコブをね、一時ラワンのお兄さんのところに逃がしましたね。そういうこともしましたね。だから、私ねここで見るとね、やっぱり、リベカの心の中にあるのはヤコブをかわいいということもあったでしょうが、それ以上にね、神様の御心にかなったことがなるようにという思いがとっても強かったと思います。自分自身が神様に徹底して従順であること、そして神様の約束にしっかり立つこの信仰の強さ、そういうものをむしろ見ることができると思うんですよね。旭川のあの偉大な作家三浦綾子さん召されましたけど、三浦綾子さんがたくさん小説書いてますが、その中に母という小説を書いてるんです。でそれは、秋田県で生まれましたけど小樽でずっと育ったね、小林多喜二っていうプロレタリア文学の、まあ、代表者といえるような人がいましたね。小林多喜二って言いました、まあ、蟹高専とかね有名ですけど、であの人のお母さんを書いたんですよ、母っていうのはね。小林多喜二が主人公じゃなくて、小林多喜二のお母さん、関さんっていうね、お母さんを描いた作品なんです。で小林多喜二って小樽でずっと育ったんで、まあ、優秀な、ね、人でした。それで小樽商大に入って、まあ、今はもう亡くなりましたけど宅銀に入りました、銀行員としてね。ところが、こう社会の不正、まあ、特に労働者階級がね本当に虐げられているっていうことに、こう我慢できない、ね、まあ、正義感の強い人、それで、共産党に入党したんですよね。で、それが、まあ、警察に目をつけられて、そして特攻警察と言いました、昔ね、恐ろしい特攻警察にもマークされて、そして結局銀行も辞めなければいけない、捕まって投獄される。で投獄されたはいいんですけど、裁判にかけられる前にもう拷問です、牢獄で拷問を受けて、そして獄死しちゃったんですよ、牢獄の中でね。で死んだ死体がお母さんのところに戻ってきました。そしたらもう体中傷だらけ、あざだらけ、もうももなんかね、あの長い木でガンガンって刺されたなと思ってパンパンに膨れ上がってたっていうふうに書いてます。そしてその多喜二が死体となって戻ってきたのをこの関さんが見てね、そして惚れ多喜二立ち上がらんかって、まあ、秋田の人だからもっとね秋田弁強いんでしょうけど、立ち上がらんかって言ってね、うわーっとかぶさってね、そして頬ずりしながらね、多喜二を抱きしめたっていうことが描かれてるんです、そこにね。で私それ見てね、ああ本当にこうお母さんの気持ちってどんなんだったんだろうなと強く思うんですね。ただね、どんな息子であっても母親にとっては子供はもう自分の命に代えても守りたい存在ですよね。そして当時はレッドパージュの時代ですからね、もう共産党員だったらもう そういうふうにして、ね、特攻が全部追跡して、そして捕まえてね、牢屋に入れて拷問したとかする時代ですから、だから言ってみればね、もう社会から、こう、疑いの目で見られたり、あそこの家は赤だみたいなね、そういう時代ですよね。だけどもうお母さんは毅然として、そして本当に息子を愛し、息子の側に自分はいつも立つっていうような姿勢を貫いた。小林武二の妹さんはクリスチャンなんですよね。そして小樽の教会通ってました。でお母さんも妹さんと一緒に小樽の教会に通うようになって、そして、洗礼を受けたというふうには言われてないみたいですけど、だけど、好きな賛美歌があってね、いつも歌って、そしてそこの牧師先生とね、とっても仲良く、いつもね牧師先生のお話を聞いて牧師先生と交わってたっていうことでしたね。そして、そのお母さんは多分ね、自分の息子がああいう惨殺されたこの光景と、イエス様が十字架にかかってね、そして殺されたのが二重写しになって、そして一人の人の死、しかもかけがえのない自分のこの身近なものの死と、そして自分のために十字架にかかって死んでくださったイエス様の贖いの死がこう重なって、理解してたというふうに言われてますね。つまり贖いを、イエス様の十字架の贖いを、自分のための死だということを理解してた、ね、そう言われてます。どうぞ今日ね、もう一度お母さんのことを心に留めて、私は二つのことを話しました。母は優しい、そして母はしかし強い。それは単なるね、こう身内だから、自分の子供だからというんじゃなくて、神様と人を慈しむ深い愛に基づいたね、そういう心ですね。それから純粋に一途に神様に対する信仰を持ち続ける強さ、それをぜひ持ってほしいとお母さんたちに心から願います。そして本当に一人一人のお母さんたちが子供たちを、自分が神様に従順に従う、そして純粋な信仰を持って歩み続ける後ろ姿を見せて、そしてさっき生き姉妹がね証ししてくれたように、子供たちがそれを見て、お母さんから何かのことを言われるというよりも、こう染み込んで受け継いでいく心を持つ、そういう子供たちに育っていくことができるようにね、願って祈って、そして子供たちを育てていってほしいとね、心から願います。お祈りします。ハレルヤ主の皆をあがめます。